中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。さあ、今日は西宮市立中央病院のお話、6階病棟看護主任である眼精疼痛看護認定看護師森山めぐみさんと、そして第一外来看護主任であります眼科学療法看護認定看護師である藤田文夫さん、お二人にお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、眼看護外来についてのお話を伺えるということなんですが、まずこの眼看護外来というのはどのようなものなのか教えてください、森山さん。
はい、日本における眼罹患患者さんは人口の高齢化とともに年々増加しています。
はい、
健康診断後や体調悪くして受診した後に医師から病名を癌と告げられると、イコール死を連想して不安になって、今後のことが心配で誰に相談したらいいのかも分からずにうつ傾向になってしまわれる方がおられます。
はい、
また治療方針の変更や治療方法がないと告げられた時にどうしていいか分からなくなることも多いと思います。多くの情報が氾濫する中、その方に必要な情報を知らせして、その方にとって一番いい方法を共に考えていくことが眼看護外来の役割だと考えています。
はい、眼看護外来というのは私はあまり聞いたことがないんですが、担当する看護師さんはどのような役割をされてるんですか？
はい、私は6年前に日本看護協会が認定している学校に通学させていただいて、認定看護師教育課程を修了し、眼精疼痛看護認定看護師という資格を取得しました。
はい、
現在は緩和ケア病床のある病棟に所属しています。
うん、
所属病棟の患者さんだけでなく、他の病棟および外来患者さんやご家族の方の不安などのご相談に応じています。
はい、
医師からの病状説明などにも同席していただいて、説明後に内容を理解されているのか、分かりにくかったことはなかったか、引き続き確認させていただいています。
はい、
また今後の治療方針や療養場所など、なかなかご自身やご家族で決定しにくいことを、その時に最良の方法を一緒に考え、意思決定のお手伝いをさせていただいています。
うん、
院内の緩和ケアチームにも所属していて、スタッフから患者さんの看護についての相談にも応じています。
うん、森山さんは眼精疼痛看護認定看護師という役割をされているわけですね。藤田さんはどのようなお仕事役割されているんでしょうか？
はい、私は眼科学療法看護認定看護師といいます。抗がん剤の安全な取り扱いと適切な投与の実践や、副作用症状の緩和や患者さんご自身でのケアの支援をすることを目的として、日本看護協会より認定を受けた看護師です。
うん、
主に外来科学療法室という外来患者さんが抗がん剤の点滴治療をするお部屋に勤務しております。
はい、
外来化学療法室では患者さんの抗がん剤点滴前の副作用チェックから投与中の管理、自宅での注意点の指導を行っています。
うん、
入院患者さんの点滴治療や副作用症状などの観察やケアの支援についても行っております。
うん、
病棟の看護師から依頼を受けて病室に伺うこともあります。また、がん看護外来で 患者さんやご家族さんからの相談や治療に対する不安などお話を伺って症状緩和や不安の軽減にも努めています。
はい、今現在のこのがんを取り巻く環境について教えていただきたいなと思うんですが、藤田さんいかがでしょうか。
はい、中央病院は平成23年2月に兵庫県指定がん診療連携拠点病院の指定を受けました。
はい、
地域の医療機関や他のがん診療連携拠点病院と相互に連携して緩和ケアの充実、在宅医療の支援、がん患者家族さんに対する相談支援、地域におけるがん医療の充実を図っています。
はい、
がんは1981年から日本の死因の第一であり続けています。
うん、
2人に1人はがんにかかり、3人に1人ががんで死亡すると言われています。しかしがんを取り巻く環境は変化してきています。
はい、
例えば高齢化によるがん患者さんの増加、医療費の増大、医療の進歩により副作用対策や緩和医療が向上され、がんと共に生きる期間が延長されています。
うん、
他にも独居や要介護、認知症の増加などの問題点もあります。そして平均在日数の減少により在宅での療養、通院治療が増えることで外来看護の充実が重要となっています。
はい、
がん治療の進歩は従来の抗がん剤治療と他に近年話題になっている免疫チェックポイント阻害薬という新薬が開発され、非常に高価で医療費の増大に影響を与えています。高額医療制度を利用しても患者家族さんの経済的負担は多くなっています。
うん、
また価値観の多様化とか家族関係の変化により血縁の家族と疎遠で頼れる人がいないというケースもあります。
はい、
自立して生活できる間は良いのですが、積極的に治療ができなくなり終末期状態になった時にどうするか、早い時期に患者さんに情報共有をして本人と共に検討し準備する必要があります。
がん看護というのは普通の看護とは違うんですかね。どのようなものなのか教えてください、藤田さん。
はい、がん看護は患者さんががんと診断された時から始まります。緩和ケアは治療法がない、症状がコントロールできない状況で行うものと否定的なイメージを持つ方もおられると思います。
うん、
しかし今はがんと診断された早期から緩和ケアによって患者さんの生存期間が延長するとも言われ、早期から緩和ケアを導入するという流れになっています。
うん、
患者さんの辛さを理解し生活の質を高めることができます。患者さんの身近にいる看護師はタイミングを逃さず患者さんの価値観や希望を理解することで質の高い緩和ケアが提供できます。
はい、
近年アドバンスケアプランニングという言葉が注目されています。
うん、
アドバンスケアプランニングとは今後の治療や療養、目標について患者家族さんとあらかじめ話し合うことです。アドバンスケアプランニングの実践支援が外来入院の現場で看護の場面で重要になっています。
うん、
患者さんが自分の価値観を大切にし治療に制限された生活を送るのではなく、目標に向かってその人らしく生活を過ごせるように支援していくことががん看護だと考えています。
なるほど。代わって外来がん看護っていうのはどういうものですか。
はい、外来看護師の一人一人ががん患者さんの話を伺い、不安や苦痛の病室を行い、がん看護外来へ連携します。
はい、
そして患者さんにとって良い療養環境を整えることで治療の継続への支援となります。
うん、
外来通院の患者さんはそれぞれに悩みや不安があり苦痛の度合いも異なります。
うん、
治療に対する不安、副作用の対処法についての不安、家族の問題、治療法についてなど、なかなか言葉に出せないこともあると思います。
はい、
また、病気の進行により、急に体が動かせなくなった場合など、今後の介護に対するご家族の不安もあります。
うん、
問題が複雑な患者さんに対しては、外来看護師のみでの対応は困難で、がん看護外来と連携して支援を行っています。
なるほど。 森山さん、病棟がん看護というのは変わってどのようなものか教えてください。
はい、入院中の患者さんは外部との連絡も制限されることになるので、患者さん、ご家族ともに不安が強くなると想像できます。
はい、
そんな中、24時間昼夜問わず看護師が状態を観察しながら看護を行います。患者さんの変化を見逃さず、医師や薬剤師、理学療法士、管理栄養士、事務職員などと情報を共有して看護を行っています。
はい、
数人の看護師で受け持ち制度を取っていますので、スムーズなコミュニケーションからなかなか打ち明けにくい不安などをお話しいただけるのではないかと思います。患者さんが安全に安心して入院生活を送っていただけるように支援していくことが病棟看護師の役割になります。
はい、
特にがん患者さんは病状だけでなく今後のことなど不安は大きく、入院中だけでなく退院後も外来看護師と連携しながら支援をさせていただき、必要であればがん看護外来にも引き継ぎさせていただいています。
なるほどね。今お話しいただきましたがん看護外来、こちらの対象者というのはどのような方になるのか、森山さん教えてください。
はい、当院で入院および外来通院中の患者さん、ご家族の皆様を対象とさせていただいています。
はい、
どんな些細なことでも気になることであればお声かけください。お一人で不安であれば親戚の方やご友人と一緒にお越しいただいても構いません。患者さんが来院するのがしんどい場合にはご家族の LINE でも受付しております。
患者さんご本人だけでなくご家族の方または親戚の方でも大丈夫ということですね。はい、このがん看護外来の申し込み方法を教えていただきたいんですが、藤田さんお願いします。
当院通院中のがん患者さんご家族さんから相談がある場合は主治医または各診療科の看護師にお声かけください。
はい、
主治医看護師は相談の内容により私たち2名のどちらかの担当者に連絡があります。また患者総合支援センターに相談に来ていただき、がん看護外来で相談したいというと申し込んでいただくこともできます。
はい、
当日に対応可能な場合はすぐ対応しますし、予約をして後日来院していただくこともあります。予約は 月曜日から金曜まで担当者が出勤していれば可能になっております。
はい、まあ、本当に人それぞれ相談したいことって違うとは思うんですけれども、例えばどのような今まで相談があったかをちょっと教えていただきたいなと思うんです。藤田さんどうでしょうか。
はい、私は抗がん剤治療している患者さんに携わっているんですけども、
はい、
抗がん剤治療の副作用について相談がよくあります。今後の治療方針とかについての相談とかも受けています。
はい、
乳がんの術前術後の抗がん剤治療の副作用では脱毛がほぼ全員に起きます。初回抗がん剤治療後 1,2 週間くらいから脱毛が始まり、髪の毛だけでなく眉毛まつ毛も抜けてしまう可能性が高いです。
はい、
脱毛によって外見が短期間に大きく変化します。外見の変化は状況の受け止め方、苦痛の程度、こだわりなどそれぞれお話を伺いしていきますが、個人差もありまして生活の質に大きく影響を及ぼすことがあります。
はい、
しかし脱毛に対してあらかじめ説明を受け準備をすることで多くの方に理解が得られ受け入れられることができます。脱毛時のケアとして前もってウィッグを準備したり帽子を準備したり、またシャンプーの方法なども指導しています。
はい、
またメイクの方法などパンフレットをお渡しして説明しています。特に女性は想像以上に衝撃を受けますので、それぞれの生活に合わせた対処方法を一緒に考えていくことで治療に対して前向きになり日常生活を過ごすことができます。
なるほど。治療を受ける前に少し相談をまず乗っていただいて、その自分の変化も受け入れやすくなっていくという形ですね。はい、森山さんはどのような相談を受けられたことありますか。
はい、がん患者さんは多くの場面で今後の方針を決定していく必要があります。
はい、
今後どうしたらいいのかとにかく不安、このままこの治療を続けていいのか、 他にもっといい治療法はないのか、
うん、
先生にも治療方法がないって言われたけれども、他の病院に行けば違う方法があるのではないかっていうようなさまざまな思いで相談に来られます、
はい、
後悔することなく選択していただけるように必要な情報をお伝えして意思決定をお手伝いさせていただいています、
はい、
セカンドオピニオンなど医師には伝えにくいけれど、やはり気になるという方には医師と患者さんとの橋渡しを行うこともあります、
うん、
他にも徐々にがんの症状が進行して入退院を繰り返されている時には退院させたいけれども、ご家族としてはがん患者さんを自宅で介護する自信がないっていうケースや、
うん、
その反対で患者さんは自宅に帰るのをご家族に迷惑をかけるからためらわれているケースなどです。社会的な資源の利用方法を具体的にお伝えすることで、退院してからも頼ることができる場所が存在することを知り安心されます、
うん、
必要に応じて患者支援センターの地域担当の者と連携し支援させていただくこともあります。
なるほど。本当にその立場になってみないとわからないことは本当たくさんあると思うんですが、一人で悩まず、家族で悩まず、すべて相談してみるというのは一番正しい、そしてなんとこう気持ちを、ね、前向きに治療に持っていけるという大きな力になりますよね。ぜひね、病院で今頑張っている方はもちろんのこと、家族の方も本当にお話を聞いてもらうだけでもいいですよね。ぜひ足を運んで声を届けてほしいなと願っています。いろいろと今日はお話しいただきましたが、最後になりますが、今後がん看護外来どのようにしていきたいか教えてください。
はい、現在医師からの病名告知場面には半数も同席できていないので、
うん、
今後はできるだけ多くの患者さんの病状説明に同席させていただき、不安を少しでも軽減させていただきたいです、
はい、
患者さんが自身の病気とどう向き合っていくのか、今後どうしたいのか、
うん、
アドバンスケアプランニングを取り入れることで少しでも患者さんの気持ちに寄り添い、分かってもらえているという気持ちのもと、患者さんやご家族の不安の軽減に努めたいです、
はい、
また気になった時にすぐに相談できる窓口があるということを周知していただけるように広報を行って、多くの皆様に私たちがん関連の認定看護師を利用していただきたいと思います。
はい、本当今言葉でね言っていただきましたように、気になった時にはすぐに相談、この2人の顔を見て相談できるということを皆さんぜひ知っていただけたらなと思います。今日はがん看護外来についてのお話、森山めぐみさん、そして藤田文夫さん、お二人、がん性疼痛看護認定看護師、そしてがん化学療法看護認定看護師であるお二人にお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。